皆さんこんにちは。本日はどうもこのようにお集まりくださいましてありがとうございます。ところで皆さん、このラジオ放送ということなんですが、世界で一番最初にラジオ放送をしたのはアメリカのマサチューセッツというところにあるラジオ局なんです。このラジオそのものを発明したレジナルド・フェッセンデンという人が放送局を作りまして、放送したのが1906年の12月24日なのです。この日はクリスマスイブの日ですよね。なのでその時の放送内容というのはクリスマス特集です。なんと彼はですね、自分でバイオリンを弾きながらクリスマスキャロルのメドレーを演奏するんですね。さらに独唱でクリスマスの賛美歌を歌います。そしてその後で聖書の朗読をする。司会兼プロデューサー兼アーティストということですね。まあ、全部やってしまったんですが、まあ、要するにこういうことなんですね。人類史上最初のラジオ番組の内容、それは聖書と福音なのです。それから110年経って、この福島でも聖書と福音が放送されているということで、歴史的快挙やんかみたいなね。非常にこの私なんかドラマチックなものを感じるわけでございます。さて、今日はこの、聖書のメッセージのエッセンスをご紹介したいなというふうに思います。お手元のプログラム用紙の中を開いていきますと、聖書の言葉、御言葉が出てきますね。まずここをお読みいたしましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。って書いてあるんですね。神と人とをつなぐ仲介者はただお一人。人として来られた神、イエス・キリストです。って言うんですね。まあ、この仲介というのはつなぐということなんですけれども、神と人とをつなぐためには、まず人に神とはどのような方なのかということを正確に知らせる必要がありますよね。皆さんはキャプテン・クックっていう船長をご存知でしょうか。今から250年ぐらい前ね、まあ、イギリスの一水兵であったんですけれども、どんどん出世しまして、最終的には冒険海洋船団の船長になるんですよね。まあ、快挙を次々と成し遂げまして、太平洋の大航路を生涯に3度やるという、まあそういう人物であります。で、彼がある時ですね、このオーストラリアの大陸をこう発見しましてね、そして上陸した時に、今まで見たことがないような動物を見るんですよね。カンガルーですよ。普通動物って4本足でこの駆け回るんですけれども、2本足歩行は人間だけと思ってたらね、カンガルーっていうのは2本足でも跳躍でですよ。もうぴょんこ飛んでですね、ものすごいスピードですっごいその移動をするんだということで、それで現地のアボリジニと言われる人たちに、あれ一体何者だということを聞いた。そしたら彼らが、カンガルーかということで、これが世界共通で通用する言葉になりましたね。現地の言葉がそのまま世界で通ずる、そういう名前になったということなんですが、実は皆さん、このカンガルーという言葉の意味ですね、わしゃ知らんという意味なんです。キャプテン・クックはね、ジェスチャーであれなんやと、その時に聞かれたのがね、わかりませんって言ったわけ。そのわかりませんを聞いた時に、わかったと勘違いしたわけですよね。そしてそれが日本にまで広がりまして、カンガルーということで通用してるんですよね。これはもう誤解なんですよね。で、どうしてこんな誤解が生じてしまったかと言いますと、英語がわからないアボリジニーの人と、そしてアボリジニーの言葉がわからない英語圏のキャプテン・クックの間に通訳がいなかったからです。正確なコミュニケーションしようと思ったら、両方の言葉、両方ともの考え方、発想法が分かってないと正確につなぐことができないのではありませんか。実は皆さん、神様ってどんな方ですかって聞いたときに、もう十人十色ではないかと思うんですよね。もう人生の中でひどい目に遭い続けてきた方にとって、神とは きっと残酷な方だと思われてるに違いない。しかし、でたらめな生き方しながら特に困ったこともなく、スイスイやってきた人にとって、神とは、へへんというふうに笑い飛ばされるんじゃないですか。もし神がいたとしたら、その神の目は、節穴であるという結論になるのではありませんか。人が想像する神は本当の神ではない。本当の神は神自らが人となってこの世界に生き、人に分かる姿と行動と言葉でそれを伝える以外になかったのです。この人として来られた神の子、それがイエス・キリストというお方であったのです。この方は憐れみ深い方でした。なぜですか？神が憐れみ深い方であるからです。この方は喜んで人間の味方をしてくださる神です。それを示すためにキリストは人としてこの世界に来てくださったんですね。皆さん温室育ちっていう言葉ありますよね。これは温室で育ったという意味でありませんよね。何の苦労もなく甘やかされて育った人。ね。温室育ちって言うんです。まあ、ちょっとこう、どうですか皆さん。こう、見渡してて、苦労人ばっかみたいな人相が。ね。何の試練も受けずに、ぬくぬくと育った人。温室育ちの人というふうに言うんですが、ところが、植物学者によるとね、それは違うって言うんですね。実はですね、この植物というのは光合成という活動をしてますよね。まあ、光を受けますと二酸化炭素を吸収して酸素を出す。まあ、それでこの世界がですね、うまく回ってるわけですけれども、ところが温室ビニールハウスの中では基本的に密室状態になっておりますので、普通二酸化炭素がすごく不足してるんです。つまりね、温室の中、ビニールハウスの中の植物っていうのはね、わずかな二酸化炭素を取り合いしてるのよ。もう人間に置き換えて言うならばね、酸欠状態で育成されてるんですよ。高山病の状態でスーハー、スーハーしてはるんや。だからね、旗から見たら温室、嵐が来ても、雨が来ても、風が吹いても、ビニールハウスの中で守られて、なんて試練のない生活だろうかというふうに、外側から見たらそうなんですが、植物そのものからしてみるならば、大変なストレス環境だと言うんですね。皆さん、実はね、こういうことって多いんじゃないかと思うんです。つまりね、外から見たら楽そうに見える。旗から見たら気楽そうに見える。何の苦労もなさそうに見える。あんな生活してみたいわというふうに思われてるかもしれないけれども、ご本人にはそのポジションでなければ、被ることのなかったたくさんの責任感や苦しさ、その立場でないとわからないしんどさ、この年齢に達しないとわからないあっちこっちの痛み、そういったことってあるんじゃないですか。なってみないと、経験してみないとわからないことというのが、確かに人生の中であるのではないでしょうか。皆さん、キリストはね、人間を経験したんです。このどうしようもない、このしんどい、この息の詰まるような、この人間というものを自ら経験するために、人となった神。それがイエス・キリストという方なのです。なぜ人となってくださったのですか？あなたが人だからです。あなたのことを我がことのように、自分の問題のように背負うために、この方は人として来てくださった神なのだと聖書は語るんですね。皆さん、キリストは私たちの罪を負って、私たちの身代わりとなって、十字架にかかって死んでくださった方です。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。どうぞ。救い主イエス・キリストによって立ち返ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。